では聖書を朗読いたします。今朝はルカの福音書9章の51節から62節となります。新約聖書の133ページとなります。ルカの福音書9章51節から62節。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んで行かれた。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて二人を叱られた。そして一行は別の村に行った。彼らが道を進んで行くと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついて行きます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた。死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。また別の人に言った。主よ、あなたに従います。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。するとイエスは彼に言われた。隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。ではまた締めていただきたいと思います。今日の箇所を今お読みしましたけれども、読んで誰でもすぐお分かりの通り、このところは前半と後半2つに大きく分けることができます。前半はサマリア人のことですね。で、後半はイエス様に従おうとした人たちのこと。で、この2つは内容としては全く別々の話題に見えます。何か関係のないことがただここにポコッと並べられているのかなと、そんなふうな印象であります。どうしてこの2つが並べられているのか、これが不思議なことであります。そして、それよりももっと戸惑うことがあります。後半の話ですね。イエス様に従うためには親の葬式も挙げられないんだろうか、あるいは家族とお別れの挨拶さえしちゃいけないと言われているんだろうか、もし本当にそうだというなら誰がイエス様に従えるんだろうか、そういう疑問がもう誰もが抱くではないかと思います。で、こういうところを読んでいて、私いつも思い出すことがあるんですが、それは多分30年ぐらい前に見たテレビの報道番組だったと思います。それはある新興宗教に入信した家族のことが取り上げられていたんです。で、多分娘さんか誰かだったと思うんですけども、その新興宗教に入ってその団体の幹部からすぐに出家しなさいと言われたようです ですね。で、で家に戻って、いろんな自分のものを取りに戻って、まあ、出家しようとしているところを家族が説得して止めようとしている。でもそれをもう振り切って表情を固くしながら、その娘さんが出ていくというような内容だったと思います。でどうも今日読んでいるところは、なんかそういう信仰宗教、まあ、カルトの宗教とどっか似ているんじゃないかと。実はキリスト教というのは非常に危険な宗教だったんだろうかと、まあ、そんなことさえこう連想してしまう箇所でありますが、もちろんそんなはずはないですね。ではどういうことをイエス様は言おうとしていたのか、これから見てまいります。でまず51節52節をお読みいたします。さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け、毅然として進んで行かれた。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした、まあ、この後も続きまして、この後、まあ、イエス様はそのサマリアに入ろうとするんですけれども、イエス様を受け入れなかったと、まあ、その後出てきます。でなぜ受け入れなかったのか、別にサマリア人が特別なに不信仰な人たちであったということではないですね。ここには歴史的な事情が関わっております。どういう歴史的な話かと言いますと、まあ、イエス様の時代から1100年ぐらい前の話ですね。まだイスラエルが一つの国であった時であります。その時ソロモンという人が王様でしたが、ソロモンが亡くなった後であります。その息子レハブアムという人が後を継いで、まあ、王様になるんですけれども、で人々は、そのソロモンは非常に贅沢な暮らしをしていましたので、税金が非常に重かったんですね。それで、まあ、新しい王様になったのだということを機会に、税金をぜひ軽くしてくださいと人々は願い出たんですけれども、まあ、レハブアム、周りにいる友人たちが悪かったということもあるんですけれども、非常に厳しい態度でこれを断ってしまうんですね。まあ、それでもう民たちはこれはダメだと、新しい王様には期待できないのだと見限りまして、まあ、自分たちだけで別の王様を立てて独立してしまったというんですね。これで、まあ、イスラエルが北と南に分裂したというのが紀元前931年に起こったんです。でその北の王国イスラエルと、その時北王国イスラエルといい、残った南の国はユダという名前になりますけれども、その北王国の末裔が、まあ、サマリア人と、まあ、いう簡単に言えばそういうことになります。でイエス様の時代になってですね、もうその別れた時、分裂してから、まあ、1000年以上経っているんですけれども、まだその時のしこりがずっと残っておりまして、もうユダの国の人たちとサマリアの国の人たちは口も聞かないという状態が続いておりました。で、イエス様はユダの国の人に属しております。そしてまたエルサレムに御顔を向けて毅然として向けておられたということですので、もうイエス様の心がエルサレムに向けているという、向かっているというのをサマリアの人たちは見た途端にですね、これは仲間ではない、いやもう、完全な自分たちのもう昔のからの敵なんだというくらいで、それで、まあ、受け入れなかったということであります。でじゃあこれは一体何を言おうとしているのか、イエス様がもうサマリアの人たちにも神の国の福音を語ろうとして、せっかく行きたいと願っていたのに、もう彼らは、まあ、拒絶してしまったんだ、まあ、いろんな事情があったにしてもとにかく拒絶してしまったのだから、もうサマリア人は救われない、 そういう堅くなな人たちだったのだと切り捨てるためにこういうことを語ったのでしょうか。まあ、ここだけ見ればそんなふうにしか思えないんですが、しかし聖書全体を見ますとそうじゃないんですね。まあ、ヨハネの福音書4章というところにはイエス様がこのサマリアに向かった時の話が詳しく書いてあるんですね。でそのサマリアにはヤコブの井戸というのがありまして、暑い昼の時期にイエス様が疲れてその井戸の傍らに座っていた時にサマリア人の女性がやってきて、そこで会話が始まって、やがてそのサマリアの女性が救われていた。でその女性が町に叫んで、この人は救い主ではないだろうかと言って叫ぶことによって福音が広められていた、信じる者が起こされたということが書かれているんですね。それからまたこのルカの福音書のこの後の10章のところでもサマリア人が登場するんですね。それはその時触れることになりますけども、よく皆さんが良きサマリア人、サマリア人、道端に倒れている瀕死の人を助け出した人、それがサマリア人であったという例え話が出てきますけれども、祭司とかそういう人たちは避けて何もしないで行ってしまったけれども、このサマリアの旅人だけがそういうことをやったのだということで、イエス様はこのサマリアの人たちを冷たく見ているんではなくて、むしろ本当に温かい目でご覧になっているんですね。じゃあそれなのにどうしてここにこのサマリア人がイエス様を受け入れなかったという話が出てくるんだろうか、まあ不思議であります。まあそういうことで、それを考える前に、まずじゃあ57節以降、後半ですね、後半には何が書かれているのかをまず見てみます。でここにはイエス様に従おうとした人たち3人のことが出てまいります。1人目の人は、あなたがどこに行かれても私はついて行きますと言ったのに対して、イエス様が58節で、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと言われた。まあ、動物でさえねぐらとなる穴や巣があるけれども、人の子、まあ、それはこれはつまりご自分イエス様のことですけれども、イエス様には寝るところもありませんよと言ってですね、まあ、でこれこの後の言葉はないんですけれども、要は私について来ない方がいいですよってですね、あなた寝るところもありませんよと、せっかくですね、どこまでもついていきますって言っているのに、もうついてくるなと言わんばかりなんですね。どうして私と一緒に来なさいと言わなかったのか、不思議であります。で2人目のケースは、今度は、イエス様の方から私に従って来なさいと言われた人です。しかし言われた人は59節で、まず行って父を葬ることをお許しくださいと、ちょっと時間をくださいと言ったんですね。そしたらイエス様は60節でこう言われました。死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。多分これ読んで何を言おうとしているのか戸惑っていると思います。この後触れますけれども、まず続いて3人目いきますけれども、3人目は61節ですね。この人も主よあなたに従いますと言うんですけれども、その後で、ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しくださいと言うんです。すると、イエス様は62節で、隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんとお答えになった。今3人のケースを見ましたけれども、どうでしょうか。イエス様に従おうとするならば、寝るところもないけどそれでも良いのかという覚悟を求められた。2人 体目のケースは、家族の葬式を出すこと、出すことが許されなかったですね。それから3番目はお別れの挨拶も許されなかった。そういうことにどうしたらこれ聞こえますね。どうしてこんな厳しいことをイエス様は言われるのかと、誰もが驚くんではないかと思います。一体どういうことなのかなと、考えるときに一つの手がかりとしてですね、イエス様に従うという、テーマがこの後半の話になっていますけれども、実はこのテーマはここで初めて出てきているのではなくて、同じ9章の23節で同じテーマが取り扱われていたんですね。もう有名な箇所ですね。22節からなんですけれども、イエス様が捨てられて殺されて3日目によみがえらなければならないと語られた直後で、23節イエスは皆に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。そう言われた箇所ですね。やっぱりこれイエス様に従うというテーマで、いずれにしてもですね、9章の23節でも、あるいは今日の箇所においてもですね、イエス様に従うというのは、非常に高いハードルである。それを超えないと、イエス様に従っていけない、そういうことが言われているようになります。大変困ったことでありますね、これは。皆さんも、できるならば、できるかどうか別にして、とにかくイエス様に従いたいと思うはずで、私を救ってくれたイエス様に従いたい。ところがこういう厳しいことを言われる。クリスチャンには寝るところがないんだという、極端なことを言えば、そうですね。あるいはクリスチャンは親の葬儀を挙げることさえ許されない。クリスチャンは家族に別れの挨拶などをする暇はないんだ。何をおいても従いなさいというならば、すぐに全部そこに今までのものを置いて、すぐに従わなきゃいけないんだ。皆さんできるでしょうか。従いたいなと思って、さて、従うというのはどういうことかなと聖書を開いてみたら、こういう厳しいことが書かれているんですね。皆さんに従うことがこういうことできますかと問う前にですね、じゃあ私どうなんだということなんですね。牧師ですから、皆さんの模範にならなきゃいけないですね。率先して模範にならなきゃいけないんですが、正直に申しまして、これはとても私にはできませんですね。言い訳ではありませんけれども、じゃあ今までですね、イエス様の時代から今日まで、この戒めというんですか、こういう、イエス様に従うという条件をクリアできた人はいるんだろうかというですね。絶対いないとは言い切りませんけれども、ほとんどいなかったんじゃないかと思います。それだけ厳しいことだと思います。ということは、これはイエス様はもうですね、あなた方はイエス様に従うことができないのだと、そう言っているのとほとんど同じじゃないかと思いますね。従うことができないようなことをどうして言うんだろうか。でも従いなさい、従ってきなさいと59節で言っているんですね。でも、じゃああなたが資格ないですねというような感じで、こう切り捨てていくような印象さえ持つんです。そうしますと、先ほど前半のサマリア人の話は一体どういうことなんだろうか。何か前半と後半全くつながらないように見えましたけれども、この2つ何か関係があるとするならば、 どういうふうな関係があるか、まあ、私も非常に本当にそうかなっていうことは思うんですけれども、でも多分こういう見方ができるのではないかと思うんですね。前半のサマリア人の話、これサマリア人の方がイエス様を受け入れなかったという話ですね。サマリア人は受け入れなかった。で、ですから、まあ、イエス様は拒絶、拒んだ人たちということですね。で、後半の3人のケースについては、それと反対に、まあ、イエス様に従いたいと、まあ、願ったけれども、いろんな高いハードルがそこにありまして、従えなかった。従いたいと思ったけれども、非常に高いハードルを敷かれてしまって、従うことができなかったケース。まあ、言ってみれば、従うことはあなた方はできないんですよと言って、イエス様に拒まれた人たち。まあ、立場としては、拒むというのと拒まれたというのは、全く正反対の立場ですが、いずれにしても、結果としてはイエス様に従う人たちはいなかったということでは同じ結果になりますね。で、なんでここまでして徹底してイエス様に従う者はいなかったと語るんだろうかと思うんです。これかなり徹底してますね。もうなんでここまで言うのっていうぐらい言うんですから、相当な理由があると。でそれはやっぱり鍵となるのが51節であります。さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んで行かれた。天に上げられる日というのは、まあ、もうこれ説明するまでもございません。イエス様の十字架の御業が成し遂げられる日であります。まあ、そのこととこのサマリア人がイエス様を受け入れなかった、あるいは3人の人たちがイエス様から拒まれたということが結びついているんではないかということなんですね。イエス様の十字架御業ですね、死と復活のこととイエス様に従うということはどうもセットで語られているんですね。で、じゃあ同じテーマがありましたよって言った9章の23節はどうだったかと言いますと、やっぱりここもそうですね。22節でイエス様の死とよみがえりの話があった後で、私についてきたいと思うのならばというイエス様に従うというテーマが出てくる。どうもやっぱり同じパターンですね。イエス様の死とよみがえり、そしてイエス様についていくということがセットで出てくるということが、9章23、そして今日のところにも出てくる。これは何を意味するかですね。これ一緒だということはやっぱり意味があるんだ。さてここからがこの一段と深くじゃあどう捉えるかという話になってまいります。先ほどの57節のところに戻っています。この人は言いました。あなたがどこに行かれても私はついて行きます。でこれは言い方としては、まあ、誓いという言葉ですね。私はこうするいうふうに誓います。それもイエス様の前で言うわけですから、神に誓うということになります。で、聖書において誓いというのは非常に大きな重い意味を持ってまして、それを破るというのは大変なことになるんですね。で、もしこの誓いを本当にしてしまうのならば、この人は本当にどこまでもついていかなきゃいけないです。嫌ですと、まさかここまでとは思いませんでした。もうついていけませんというわけにはいかないんですよね。もうでイエス様はどうされたかというわけです。この人はイエス様の行くところどこにでもついていきますと言いましたが、じゃあイエス様はどこに行ったかですね。 十字架に行ったんですね。で十字架に行くということは、この人も十字架につかなきゃいけなくなる。もしこのまま、あ、そうかい、あなたもじゃあ一緒に来なさいって言ったら、この誓いをしたからには一緒に十字架に行かなきゃいけない。で十字架に着いたイエス様は、そこで死なれて、その後どこに行ったかですね、墓に葬られました。でイエス様は、58節で実に不思議なことを言う。狐には穴がある、空の鳥には巣があるが、人の子には枕することもするところもありません。いや、枕するところってイエス様寝なかったんでしょうかって、そんなことないはずで、イエス様はちゃんと枕をして、ちゃんとどっかで寝てたはずですね。イエス様が寝てるシーンっていうのは何か所かにありますけれども、人の子には枕するところもありません。つまりこれはこの世において、枕するところはない、まあ、そんなふうに補っていった方がいいでしょう。いや、枕するところっていう、その本当の意味の枕って一体どんな枕であるんですね。イエス様は十字架で死なれて墓の穴に葬られた時、そこに横たわたんですね。まあ、横たえでさせられたというんでしょうか、実はイエス様の枕するところというのは墓の穴なんですね。この世には枕するところはない。でもイエス様が本当に枕するところとして目指しているのはエルサレムにあるんだ。エルサレムに向けてとありますので、そのエルサレムのどこかというと墓の穴。墓の穴にしかこの方は枕するところはないんですよと言うんです。まあ、でその後58節は続かないんですけども、つまり言いたいのは、それでもあなたはついていくんです。あなたは墓の穴に葬られるんですよ。このまま行ったら一緒に私についてきた。それでもあなたはついていく、行きますかと問いかけていると考えられます。実はこの57節以降の話、イエス様の十字架と何の関係もないかのように見えるんですけども、実はこれ全部十字架に関係していると思われるんですね。じゃあ二人目のケースは、じゃあどう考えることができるかであります。二人目の人は、まず行って父を葬ることをお許しくださいと、まあ、願ったら、死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい、あなたは出て行って神の国を言い広めなさいと。これまた分かんないですね。死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい、つまりあなたはもうその葬式に関係ないんだよというようなぐらいの話ですね。で、関係ないところかというよりも、葬式に出てはいけないかのようにさえちょっと最初感じるんだ。それでちょっとショックを受けるんですね。でもこれが、まあ、最初のケースで見た通りに十字架に関係しているんだというふうに見たらどうでしょうか。イエス様はもう何か冷たく、もう死んだものは関係ないんだというふうに言っているかのように見えたんですが、実はそういうことではないですね。イエス様は死んで墓の穴に葬られましたけれども、でもその後3日目によみがえったわけですね。でこの、60節の言葉も、そのイエス様のよみがえりと関係しているんですよというふうに見たらどうでしょうか。よみがえりということは、もう死というのがなくなったということですね。 死に打ち勝ったということでありますので、葬ることをということは、死んで、しまった、もうどうしようもなかったのだ、土に戻していくのだということですけれども、でもイエス様がよみがえられるということは、もはやあなた方には死というものはないんですよと。もう死人を葬るということはなくなるんですよ。 そういう時代がやがて来るんです。そういうことをあなたは、それが神の国なんですよ。だからあなたは神の国を言い広めなさいと続くことができるんです。この2人目のケース、これ、よみがえり、死からのよみがえりと関係している。じゃあ、3人目のケースはどうでしょうか。まず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。挨拶の別れもしてはならんと最初は思いましたけれども、でもこれは神の国のことを言っているんですね。イエス様はこの地上の私たちの死に怯える罪の世界のことを言っているのではなくて、神の国のことをもう言っていると見たらどうですか。もう別れを告げるっていうことはないんです。ないというか、別れる必要、別れっていうことがなくなっちゃうんですね。なぜなら私たち永遠の命にそこで暮らすことができますので、別れるということがないんです。だから先ほど の死人たちを葬らせなさいということも関係するんですけど、死というものがありませんから別れもない。神の国にふさわしいという時に永遠の命をいただいたものが神の国に迎えられていくわけですから、もはや別れを告げるということはなくなっていくんです。ですから別れを告げちゃいけないんだというんではなくて、別れのを告げる必要がなくなっていくんです。全く違う見方になりますね。すべてこのようにイエス様はエルサレムに毅然と御顔を向けていたとき、もう語ることすべてがイエス様の十字架の死とよみがえりに関わってきています。一見何か辻褄が合わない、何を言っているんだろうかとイエス様の言葉で戸惑いますが、そういうふうに見ていくと、ああこういうふうにつながっていたのだと分かります。最初ここを読んだときそんなことは分かりませんから、私たちここを読んでですね、ああイエス様に従うというのは本当に大変なことだ、大変だけれども、いや私は今日から、聖書の御言葉だから、この言われた通りに私はこのように決心しますと思った人は多分いないと思いますね。いや、そうにでも出ちゃいけないのか、別れもしちゃいけないのか、もうクリスチャンやめようかなとさえ思った方もいるかもしれません。あるいはもう真面目な方であれば、いや私はとてもこんなふうにはできないのだ、イエス様に従うことはできないということは、私は神の国にふさわしいものではない、ふさわしいものではないということは神の国に入ることは許されていないんだと、そんなふうにだんだん思って心が暗くなった方もいたかもしれません。でもイエス様は私たちをがっかりさせるために、あるいは神の国の扉を閉じるために語るはずは絶対ないんですね。いや、むしろ私たちを神の国に一人でも多くの人たちを迎えたいと願っているわけですから、がっかりさせるために、私たちを拒むためにこういうことを言っているのではなくて、むしろ私たちを励ますためにこう言っていたんです。いや、励ましって一体何が話なのかと思うかもしれませんけども、先ほど、ここは2つに分かれていますと言いました。前半はイエス様を拒んだ人たちで、3番目は従いたいと思ったけれどもイエス様に拒まれてしまった人たちですね。なぜこの2つの立場が並べられるのか、その理由を2つ挙げることができます。1つ目は、自分の方から拒む、あるいはイエス様から、あなたはついてくることはできないんですよと拒まれ、立場は違いますけれども、結局イエス様についていくというものは一人もいないということで同じですね。でも弟子たちはついていってるでしょというのですけれども、ここは弟子たちの話とはちょっと違うんですね。 やっぱり十字架のことを言うんですね。十字架にまで従う者は一人もいないということを言ってるんです。いや、いてはならないって言ってるんですね。ここまでして拒むということは、十字架につくのはあなた方ではないんだ、神の子お一人しか十字架につくことはならないんだ、この方だけがこの十字架の御業を完成させることができないのだと言っているんです。ここまで拒むのはそういうことであります。イエス様はその誰もが私たちにできないことを成し遂げようとしてエルサレムに向かうんです。それが一つ目ですね。で、二つ目の理由、どうしてここまでついていることを拒むのかってありますけども、仮にですね、自分の命を捨てて世の人たちを救いたいと願う人がいたとしましょう。まあ、実際歴史的にそういう人たちがいたんですね。最近仏教の本を読んでいましたら、そういうことを人たち教えというか、そういうのがあるんだそう。日本語で捨て身っていう捨て身の気持ちでとかっていう捨て身になってという言葉があります。捨て身という言葉はもともと仏教用語だそうで、非常に素晴らしい信仰であると仏教の方では捨て身ということを評価しているんです。世の人々を救うために自分の命を捧げるという考え方は仏教にもあるんですね。でそういう人たちが仮に何人かいたといたします。しかし今日の箇所で見てわかると、どんなに善意からですね、良い思いから、人々を救いたいがために自分の命を捨てるのだと思ったとしても、しかし実際にそうしようとしたとしても、それは絶対に十字架の代わりにはならないということなんですね。私たちを完全に救うために命を捧げてくださる方はイエス様しかおられ、人がどんなに自分の命を善意から捨てたとしても私たちを救うことはできないのだ。別の言い方をいたしますと、私たちが罪から救われるためには誰か他の人の命を要求するということは神様は絶対にしないということなんです。私たちは、例えば自分の子供を救いたいとか、何とかって言って自分の命に変えてでもという、それは善意として、人の思いとして、そういう願いはもう本当に貴重な尊いものでありますけれども、しかし、イエス様の代わりには絶対になれないんですね。イエス様の十字架は不完全だから、誰かの命をまた代わりに要求しますというようなことは絶対に神様はしないのだと言っています。それほどイエス様の十字架は完全であった。もう誰の命もそれ以上要求しないほどに完全であった。そのことをイエス様は成し遂げようとしているんです。最初ここを読んだときは、イエス様に従うというのはなんと高いハードルなんだろうか、これはもうカルト宗教かというふうにさえ思ったかもしれませんが、そうじゃないんですね。実は神様が私たちを愛するがゆえに、あえてこういう厳しい言い方をして、私についてきてはならないのだ、私だけが十字架についてあなた方を救うことができるのだ、そう言おうとしていた。私たちはここを読んで、ああ自分は神の国にふさわしくないと思ったでしょう。いや、最初から神の国にふさわしい人など誰もいないんですね。私たちは神の国に入る資格のない罪深いものだったんです。けれどもイエス様がこの神の国の扉を最初に開いてくださって、十字架という橋をそこにかけてくださって、私たちが越えられなかったその 神の国とこの罪人である自分という深い谷間を、その十字架の橋を渡って神の国に入ることができるようにしてくださった。神の国にふさわしいものではなかったけれども、十字架を通して神の国にふさわしいものにしてくださっている。実はこれこそが福音であったんですね。神の国への道をこうやってイエス様は備えておられた。神様がこれから、イエス様がそれから向かわれるところ、どれほどに厳しいものであったのか、そこにあなた方は絶対についてきてはならないのだと拒むことにより、神様がいかに私たちを愛してくださっていたかが見えてまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは罪の中にあって、どうしたら救われるんだろうか、どうしたら良い人になれるんだろうか、悩み苦しむっていた時、あなたに出会って、あなたを信じ、あなたに従いたいと願うことさえ、あなたはそういう願いを私たちの心に起こしてくださいました。しかし今日の歌詞を読むときに、あなたについていくということはどんなに厳しいことか、ここまでですかと言われるほどに、もうあなたについていくことは私にはできない、神の国に入れないものだと悲しむような箇所でありましたけれども、実は全く正反対で、私たちを救うためにむしろあなたご自身が通っていった道がどんなに厳しいところであったのか、あなたにしか通れなかったその道、私たちは通ってはならない、むしろ十字架を通ってきなさい、あなたの通るところはそこなのだとあなたは言ってくださいます。ふさわしくないものを神の国に迎えてくださるという恵みを覚え感謝いたします。そしてまたその神の国の扉を開くために、あなたがどのような苦しみを通って行かれたのか、あなたの愛を覚えてまた皆を崇めます。どうかお一人お一人がこのイエス様の愛を知り、また思い起こしながら、またこの1週間を歩むことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。